2022年1月4日、こんにちは。明けましておめでとうございます。飯田浩司です。お聞きの飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですが、今日仕事始めということで、岸田総理大臣は伊勢神宮を参拝し、その後年頭の記者会見を行っております。新型コロナウイルス対策で、オミクロン株の市中の感染に備えて、全員入院という今の方針について見直す考えを示したということであります。それから外交に関連してですね、1月の、17日が目処と言われておりますけれども、通常国会が始まるという、その前に総理が、どこか海外に行くのではないかと、アメリカあるいはオーストラリアということが取り沙汰されておりましたけれども、会見の中でですね、今月の通常国会前の外遊は行わないというふうに述べたということであります。それからですね、核を持っている5大国、アメリカ、イギリス、フランス、そして、中国、ロシアという5カ国でありますが、共同声明を発表しまして、核戦争をしないということを確認したということであります。核兵器は防衛目的であって戦争を防ぐものだということで、共同声明を出したということであります。収録しておりますのが1月4日日本時間の夕方6時過ぎであります。すでに東京の市場閉まっております。東京は今日が取引開始第8回でありました。日経平均株価は3営業日ぶり反発でした。大納会の営業日と比べ510円8銭高、2万9301円79銭で取引を終えております。終値としましては2021年11月25日以来の高値水準ということになりました。2万9000円台を回復しております。前日のアメリカの株式相場の上昇などで投資家が運用リスクを取りやすくなるということ、それから、新年に入って機関投資家の買いが優勢だったということでありました。さて、今日年頭の記者会見を行った岸田総理大臣、新型コロナオミクロン株対策として、市中感染拡大に備えて、オミクロン株の感染者全員を入院させている現在の政府方針について、医療現場が逼迫しないよう見直す考えを示したということであります。これはですね、一定の英断であるというか、もっと早くともよかったというふうに私自身は思うところであります。ここでも何度も申し上げておりましたけれども、第5波の時、あの当時はデルタ株が、感染の爆発といいますか、感染拡大したということでありましたけれども、その初期において、特にですね、高齢者に関してはあの当時ワクチンの2回目接種がだいぶ進んでいたということがありました。で、高齢者の入院というものは、ある程度のところで抑えられていた。で、一方で、新しい変異株として当時デルタ株というものが出てきたということがあってですね、デルタにかかった人に関しては、やはり、これは隔離をしなければいけないと、感染力が非常に強い、そして重症化率は今までと変わらないということは、重症者がいっぱい出るかもしれないという中でですね、デルタと確認された人に関してはもう基本的に入院という対応を取っておりました。で、そうなるとですね、ワクチンをすでに打って方に関しては、ある程度守ることができたという一方で、ワクチンをまだ当時打っていなかった、現役世代の人たちに関しては、感染が拡大をし、そして、重症でない方も入院をするということになったわけです。で、その結果として、重症化していない、軽症もしくは無症状という方々が、初期には、病床を埋めていってしまって、で、その後ですね、感染が拡大をしてきて、あるいはワクチンを打ってもですね、それでも感染をしてしまうという方も一部には出てきたと。本当に入院が必要な、高齢の方だったりとか、症状が、 思わしくない、あるいは基礎疾患を持っている現役世代の方々などが入院ができずに自宅療養を余儀なくされるということになりました。で、一方で自宅療養となった場合にもですね、今回のこの感染症指定感染症の2類一部一類相当という運用の仕方をしてますので、保健所が間に絡むことになる、そして保健所のマンパワーが感染者が増えるにつれて、感染者とか PCR で陽性が確認された人ということですが、これが増えるにつれてですね、保健所が回らなくなってくると、結果として自宅療養を続けているんだけれども症状が芳しくなくなって、連絡をしてもなかなか連絡がつかない、連絡がついたとしても、病床の確保はできずに、自宅療養を続けざるを得ないというようなですね、不安の日々を送ったり、あるいはその中には、不幸にも亡くなってしまう方がいて、そういったところがですね、これは問題であると、当然問題なんですが、報道されたりもしたということがありました。ですから全員入院という対応を今回オミクロン株でやるというのは、この第5波の鉄をまた踏むのかということを、私はここで何度も申し上げてきたところであります。で、その上ですね、当時は、ワクチンがまだ進んでいない、そして、経口の治療薬等が出てきていない、抗体カクテル療法はようやく出てき始めたというところでしたけれども、当初は、その数あるいは、誰に対して使うのかというあたりも含めてですね、なかなか運用が安定しなかったと、要するに戦う手立てがなかなか限られている中で、戦わざるを得なかった、そして、初動で全員入院という体制 を取り続けてしまったがために、いたずらに病床の逼迫を招くという、ここは一つ判断ミスがあったんだろうと、判断ミスというかですね、安全サイドでやりすぎたがために最終的に、これはもう症状によって切り分けてというある意味の戦時フェーズ、有事フェーズの、こう言ってはなんですけれども、症状によって切り分けるというのは、すなわちトリアージということになりますが、そういった現実的な対応をしなければならなかったんですが、なかなかそこに至らなかった。一旦入院してしまうと、退院基準というのも非常に、厳しいものがあった、がためにですね、なかなか病床が開かなかったということが起こったわけであります。で、今回ですね、また同じ対応をしていたらオミクロン株は特に感染力は非常に高いですから、 PCR の陽性者の数というのは前回並みかあるいは、第5波以上のものになるかもしれないということが言われています。で、一方で重症化率というものは、大体ですね、デルタに比べると、3分の1程度なのではないかということが言われております。イギリスのデータではですね、5万6000人の陽性者、オミクロン株の陽性者に対して、大体重症化した人が130人ぐらいだと、大体ですね、率にして 0.25% ぐらいというふうに言われております。これはもちろんイギリスのデータなので、これが日本の場合は打っているワクチンが違ったりとか、あるいは、ひょっとすると、ファクター X 的なですね、遺伝子レベルでの違いなどもあるのではないかと言われてますので、一概にこれが当てはまるかどうかというのは、分かりませんが、しかし参考データとしては、十分に使える、そのぐらいですね、大体で、デルタ株に比べると3分の1程度、重症化率は低いのではないかというふうなことが言われております。で、そういった、ウイルスが、この先入れ替わっていく、まだ今はデルタが多いですが入れ替わっていく可能性が高いという中でですね、全員入院という、ある意味現実的な対応、妥当な線よりもかなり厳しめというか、私は厳しすぎて馬鹿げているというふうにも思いますけれども、対応を続けていたらあっという間に、医療現場、医療提供体制、ベッドあるいは、宿泊療養施設等々が逼迫してしまうということになりますので、ここでですね、対応を変えていくというのは正しい選択だとも思いますし、オミクロン株の濃厚接触者に関してもですね、濃厚接触と判定された人は14日間の宿泊施設隔離というようなことも含めてですね、早急にこれを転換するということをやるべき だろうというふうに思うところで、あります。で、ファイザー社製の経口薬に関しては2月中にできるだけ早く実用化を目指すというふうに、言っておりましたけれども、まあ、これもですね、一刻も早くというところであります。まあ、すでに、ワクチン2回接種された方、高齢者65歳以上では9割を超えていますし、あるいは全体で、12歳以上の、まあ、接種対象者で見ても7割を超えてきているということが、まあ、ありますので、これである程度は戦えると。でここで誤解なきようにしていただきたいのが、ワクチンの狙いとしては2つあって、1つは、感染の予防という部分。ここに関しては確かに2回接種後5ヶ月から6ヶ月経つと、オミクロン株に対しての抗体だいたい3割程度に下がってしまうと、 33% ぐらいだと言われてますけれども、かなり下がってしまうので、これ感染予防の効果というものは、まあ期待はかなりできないということになります。ですから、マスクであるとか手洗いであるとかという、基本的な感染対策はするべきであるということになる。で一方で重症化予防に関しては、このオミクロン株に関しても十分に、効果を発揮するということが言われております。ですので、まあ、自分の身を守るという意味でワクチンを打つというのは選択肢として、有力なものであることには変わりはないだろうということであります。で、まあ、さらにそれに加えてですね、経口薬、まあ、これ大体半分程度の人が重症化を予防できるというふうに言われておりますので、まあ、ここでさらに重症化の人を低減できる、それから、抗体カクテル療法、まあ、中和抗体というものも使えるというところで、まあ、そういったことをですね、適時適切に医療に対してアクセスができて、そして、重症化をワクチンと経口薬と中和抗体という3種類でもってですね、あるいはその組み合わせで、重症化を予防するということができればですね、自宅療養で十分に対処が可能になってくると、まあ、自宅あるいは宿泊施設療養ということですね。でそうすると病床、入院するベッドというものの逼迫というものは、まあ、ある程度抑えられる、あるいはピークを後ろに持っていくことができると。でこのピークを後ろに持っていくことというのも非常に大事になってきて、今例えば東京で6000床以上確保していますというふうにアナウンスされていますが、その中には見込みの病床がかなり含まれていると、まあ、今入院している人を他へ移すなりして、形を整える、あるいは病床としてはすでに空いているけれどもそれに対応する人員を、もう一度持ってこなければならない、などの、まあ、種々の事情が あると。まあ、これ病院を経営している人に話を聞くと、病院の中にもう一個病院を作ると動線を完全に分けるであるとか、人員も完全に分けると場合によってはですね、いうことをしなければならないので、これは病院の中にもう一個病院を作るようなものなんですよと。だからおいそれとパッとですねすぐに、ベッドが空いてるからそこに人を入れればいいじゃないかということにはならないと。で、ベッド一つ作るにはですね、大体普通の患者さんを入れる計算だと4人分のベッドで予約一つできるかどうかと、コロナ対応のベッドがということが言われてますので、まあ、6000床のベッドが確保されているというのは、まあ1万8000人分の、から2万4000人分のですね、ベッド、普通の一般の病気のベッド相当の数というようなイメージになってまいります。でこれをですね、まあ、一気に変えるということになると通常医療が完全に干上がってしまうということもあるので、ここはピークが後ろにずれるということになると徐々に対応が可能になるので、結果として、重症化する恐れのある、あるいはすでに重症化している、一刻も早く手厚い介護看護が必要となる、医療アクセスが必要になる人に対しても、過不足なく対応が可能になるということになってまいります。他方ですね、一気に重症者が増えると今確保している手持ちでは足らなくなるということが、まあ、起こりうるということだということも現場の人たちにですね取材をすると言われております。まあ、そういったことを考えると、今回のこの 総理の発言というものは、まあ、当然、評価すべきものなんだろうと思いますけれども、まあ、ただですね、例えば今沖縄で人が増えていると、感染者が増えているということが言われております。第6波に突入したと、そしてまん延防止等重点措置への移行というものも視野に入れるということを言ってますけれども、まあ、ただですね、これは沖縄では確かに今日225人が感染したということが言われておりますけれども、じゃあその中で重症者がどのくらいいるのかであるとか、あるいは、病床がどのくらいあるのかということに関しては、まあ、あまり報道されないというかですね、そこの部分よりも PCR 陽性者の数ばかりが報道されるという、まあ、今まで通りのことが起こっています。要は肝となるのは中等症以上の、医療、手厚い医療へのアクセスが必要になってくる人たちが、過不足なくきちっとアクセスできるかどうかというところが問題だというふうに思います。で、昨日までのデータが沖縄県のホームページに載ってますけれども、入院中116人に対して中等症56人、重症はゼロということなので、そうすると差し引きですね、60人は、これまあオミクロンということもあるのかもしれないんですけれども、軽症ないし無症状であっても入院させているということが考えられます。まあ、他方ですね、宿泊施設療養が203人いるので、まあ、ここをあるいは自宅療養も55人いるということなので、まあ、ここである程度はすでにカバーをしているというのはあるかもしれませんが、この辺をですね、うまく整理をしていかないといけないと。で、宿泊施設やあるいは病床の空き具合というか残り具合に関してというのは、これ対策本部会合がですね、年末12月24日のが今最新の時点の数字なので、ここで確保されている病床数というものは266とされています。まあ、116人に対して266ですから、まだ余裕はないことはないということでありますが、ただこの116のうち60はですね、無症状であったり軽症という可能性のある人たちが食っているということなので、まあ、この辺の整理をきちっとつけていかなければいけないと。場合によってはですね、今一旦入院させると2回 PCR 陽性、陰性が出ない限り退院させられないということですけれども、まあ、この辺をですね、柔軟に対応するということなども必要になってくるのではないかというふうにも思います。まあ、いずれにせよですね、沖縄まん延防止等重点措置の申請ということになるかもしれませんけれども、まあ、そこにおいてはですね、病床の残り具合等々というところ、そして重症者がどのくらいいるのかというあたりもですね、合わせて考えなくてはいけないと。どうもですね、この225人という数字が出てきてますけれども、この中でじゃあどのくらいの人が重症化しているのかであるとかに関しては、報道もないし発表もないというようなことになっているので、ちょっとですね、マスコミいつも通りの大騒ぎぶりですけれども、果たしてこれでいいのかということは強く思うところです。それからですね、NPT 核拡散防止条約の再検討会議というものがもともと1月4日からニューヨークで行われる予定でありました。まあ、これはオミクロン株等々を勘案して、すでに、延期ということになってますけれども、まあ、ここで、発表される予定でありました、核保有の、まあ、5カ国、まあ、P5 と呼ばれるですね、これ、安全保障理事会の常任理事国とそのまま重なるんですが、アメリカ、ロシア、中国、フランス、イギリスが、共同声明を発表しております。核戦争の防止と核軍拡競争の回避に関する共同声明ということで、核保有国間の戦争を避けることが最も重要ような責任だと確認したということであります。で、核戦争に勝者おらず決して戦ってはならないことを確認するというふうに宣言をしているということで、まあ、これ、お題目としてはもちろん正しいし、まあ、こういうことがあって、 いただきたいということでありますけれども、まあ、ただこの核というものをですね、使うというふうに、まあ、ある意味ブラフとして使いながら、現状の変更を迫っているという国がこの P5 の中でも2カ国、ロシアと中国がいるということで、あります。まあ、これ5カ国で最大限、折り合えるところということでお題目建前と、して、こういったものが出されてはおりますけれども、ただこれと、まあ、この核戦力とですね、通常兵器というものを、組み合わせながら、脅しに使うというようなことを、やっている国があるというのを考え、そして、それが目前にあるというのが、まあ、我が日本であるというところもですね、合わせて考えると、例えばその、この核拡散防止条約だけでなくて核兵器禁止条約に、日本も入るべきだ、あるいはオブザーバーで参加すべきだというような議論もありますが、まあ、一足飛びにそこに行くということが、果たしていいのかどうかと、日本をもっと備えなければならないんじゃないかというようなことも合わせて思うところであります。折しもですね、今月の半ばから通常国会が始まって、そして、本予算の2022年度本予算の編成と審議というものが始まると。まあ、この中ではですね、おそらく防衛費に関して、GDP の何パーセントだとか、まあ、多すぎる少なすぎるみたいな議論が、起こるというふうに思いますけれども、そもそも論として、日本この国を守るためにかかるコストというものがどのくらいなんだということから、積み上げて果たして予算ができているのかどうか、何か GDP1% プラスアルファぐらいのキャップがそもそもはめられている中で、どうやって、陸海空で、分けるか、分取り合戦であるとか、そういったところに、終始をしてはいないかということは改めて思うところであります。飯田浩司はデイリーニュース、月曜から金曜までと夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 TDN@gmail.com までお送りください。飯田浩司はデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。